ですよ。
まあそういった感じですね。実はですね、前半と後半の間にスカイプ人生相談を撮ってるんですよ。
はい、 はい、はい、
今回、まあいつも僕別ファイルでやっちゃってるんで、
は
い、
うん、あ、そっかそっか、一番最後になってますよね、いつもね。
まあ聞き方によっては一番最後になる場合が多いと思うんですけれども、うんうんうん、まあスカイプ人生相談先ほど取り終えたところで、はい、まあもちろん今回の事件は全て解決したんですけれども、はい、事件、まあ、相談は全てね、悩みは解決したんですけれども、はいはい、なんかでもちょっと出会い系っぽいことやっちゃいましたよね。これ大丈夫なのかなと思って。こう、ああいう、なんか出会い系にネットラジオという神聖な、
そうですね、神聖なね、
ものをね、使ってはいけないんじゃないかなって。
はい。
っていうことで思い当たったのが、うん、またメールが来てるんですよ。
はい。
山本リッパー、
はい、
40代男性の方ですね、うん
うん、もうちょっと香ばしい。
皆様こんにちは、はい、山本明、改め山本リッパーです、うん、先立ては私の狂った日常の一コマをご紹介くださりありがとうございました。しかもかの有名な切り裂きジャックのようだと過分に褒めていただき、照れくさい反面嬉しく思います。
あ、出会い系のを前出して
くれました。そうです、そうです、そうです、はいはい、どういう人かというと、この山本さんは出会い系のサイトにいろいろ入り浸ってやって、うん、で、向こうが、会いましょうよ、みたいな、はい、援助交際をね、うんうん、持ちかけてきたら、即座に通報してアカウント停止に追い込む。それを撃墜と、して、
はい、
一月に10人も20人ものアカウントを停止に
追い込んで、うん、そのために星を増やしていくんだろうね。
撃墜をとしてね、うん、
はい。
自分の期待に星を書いていくみたいなね、うん、一つ一つ。
はい。
そういう、まあ、
あれ、
気違いで、はい、
はい。
何の意味もわからないサイコパスですよね、
うんうん、はい。
サイコさんリスナー。
はい。サイコさんリスナーですね。
はい。そうです。
はい。
二つの意味があってね、うちのラジオではね。
はい。
昔から聞いてる。
そうですね。
七、八年前から、うん、ぐらいから聞いてる、うんうん、くせに血型ゾーンとかにメールを出す。はい。
最高
とひどい、
そのサイコと
そのサイコさんのリスナーと、
はい、
メール歴は別に、
うん、
まあ1年だろうと、うん、4、5年だろうと、うん、半年だろうと、
はい、
今回初めてだろうと、
うん、
まあサイコパスなやつのことを、はい、サイコさんリスナーと言ってるんですけど、
はい、
はい、前回の放送を聞いて私の意図がうまく伝わらなかった面があったので少し説明します。サイコさんリスナーに特有のよくある、はい、あれあれですね、サイコさんあるある、
はい
はい、こういう違いますよって言ってくる、う
ん、はい、
空気を読めない、
ね、
はい、そもそも出会い系サイトのようなところでまともな出会いなどありえず、ましてや見ず知らずの男から会いませんかといきなり言われて、では会いましょうなどと2つ返事で返してくるような女はほぼプロかセミプロです、
うん、
実際に出会える場合もある、それは別にお金発生してない、うんね、本当に出会いを求めてる素人さんもいるでしょって言ったことに対する反応ですね。
うん、そうですね、
いますよ、でも。いや、もちろんそちらの方が詳しいんでしょうけど、出会い系サイトに関しては。でも僕、知り合いでいますからね、うん。出会ってる人何人も。
うんうん、
また、稀に素人もいますが、こちらは高い確率で妖怪もどき、および増産クラスの激太りです。どんなにストライクゾーンが広い野郎でも、絶対に吐くレベルです。
吐く？
過去、だから本物のビッチなのです。
うん、わぁ。なんか2チャンネルの剣毛版とかになりそうな人ですね。
はい、
なんか、
南ジェイミンと戦いを繰り広げてる、
あの剣毛。マンさんとか言いそうな。
まあ、かっこ笑い。
はい、
まあでも、そういう妖怪もどきで出会いがなくて、本当に仕方なくっていうか、
うん、
出会い系で頑張ってるぐらいの素人はいるけど、
うんうんうん、
でも、だから、それはそれで本物のビッチだから、
うん、
そいつらを攻撃してもいいっていう。で、この人、味噌人でしょ、
うん、
だから援助交際するようなピッチもアカウント停止に追い込んで当然だし、うん、はいはい、その時に素人を巻き込んだとしても、たとえ、
うんうん。それもそういうののやからだから、
うん、
しょうがない。
っていうか、まあ、排除すべきと思ってるでしょ。
うん
うんうん、物が落ちましたけどね、怖いね。怖いね、なんか、怖い話をしてる時に、ポルターガイスト現象
が起きました。いただきますって映画を落ちましたね。
はい。
はい、
上記のようなことは出会い系をうろうろしていれば常識の範囲なのですが、
うん、
ではなぜ実際に会ったこともない私がそう断言できるかといえば、そういった情報をネットや雑誌などで集めまくって分析した結果です。
ネットで真実的な感じ
です。真面目な吉田会長には分かりにくい説明だったと思いますが、 さすが、スガツさんは私の発する電波を的確にキャッチしていたようで、恐れ入ります。
光栄です。
昨日からまた恒例のキャンペーンが始まったので、ハンティングに勤しんでいます。
かっこいいよ。
サイト系、出会い系サイトの中のキャンペーンってことか、うん、何らかの。
まあ、それか自分の中で、社肉祭的な感じで。
が、うん、10人ぐらいから返事があったにもかかわらず、うん、撃墜には至っていません。どうしてもサイト内で証拠を残したくないようです。もしかしたら敵もこのラジオを聞いてるのかもしれません。別の方法を考え中です。お大事に。っていうね。
そうですね。まあ。
出会い系撃墜を、
うん。
山本リッパー。
うん、これ面白い、この人の、具体的なの聞きたいですね。
そうですね。具体的なエピソード聞きたいですね。う
ん
う
ん、なんかね、あんまり良くないんだけど、
うん、
やっぱりそれこそ2チャンネルみたいなとかで、出会い系でやばいの来たみたいなスレッドたまに立つんです
よ。はいはい、はいはいはい。
で、なんか、実際のその女性のね、
うん、
画像とか送ってくる。
まあ、よくないですよ、うん、よくない。
LINE のね、例えばやりとりとか。
うん、よくないよくない。
よくないって思いつつ、あっていうのあるよね。
まあ見ちゃうよね。
僕がね、結構好きなのは、うん、毎回そのスレ立つと大体貼られるんだけど、
うん、
なんかやりとりしてるんですよ、LINE が。
うん、
で、写メ見してよ、みたいな時に、
うん、
じゃあ、コンピラさんで撮ったのを送るね、みたいな感じ。
四国う
で、
うん、
写メが送られてくるんですけど、うん、それがホンダの石段。
はいはい、コンピラの。
そう、コンピラの石段に、はい、なんかね、木みたいな人が立ってる。
木みたいな人。
それに対して、ほら、LINE だからちょっと時間が出るじゃないですか。で、今までは結構すぐこう返信してたんだけど、
はいはい、
その後に男性がその写真見た後にちょっと遅れて、
うん、
人がいっぱいいるねって返してるんですよ。
必死に絞り出したリアクション。
そうそうそうそう。で、あれはね、結構僕好きな感じなんですけど。
いい、まあいいです。よくないんで、はい、マナー違反で。まあ、スガッツさんもでも ね、ワンコインラバーとか、ありますかね、さらしてね。
そうですね。まあ、でも、この人の話は、
うん、
確かに僕も前回も言ったと思うけど、
うん、
実際やってる、要は面白くしようとして書いてるとかじゃなくて、
うん、
実際やってるなんか電波が出てますよね。
そうですね、
はい、うん。だからね、具体的な話をちょっと聞きたいですね。
そうですね。
うん、
はい。まあ、多分そういう宝物エピソードはたくさん持ってるでしょうからね。はい、
うんうんうん、
期待してますよ。
期待してますよ。
山本
立派。はい。
うん、あとは一応これもよ、キサンジも
いいじゃないですか。
3回に1回ぐらいありますかね。ほんとつまんないですよ。初めに言っておきますけど。40代男性、会社員の方ですね、キサンジさん。
はい、
吉高純今に様、菅田様、毎回何度も拝聴しております、デキンボーイのキサンジです。
ありがとうございます。
第250回、菅田さんの国道246号発狂事件について感想です。
ザマの話か。
246号
で。そうそうそう、246でわーって言って、
はい、
うん、の話ですね。
はい。
はい、
ストレスで。
うん、
うん。スガツさんは変態性欲者と打ち子の両方を相手にした生活をしていますが、両者はあまりにも違いすぎると思います。打ち子はホモを性の病気というほど純粋な人たちですが、社会の常識を一切知らない。
性の病気です。
性の病気ってね。ホモのこともね。はい、一方、変態は精神や行動が歪んだ人たちですが、社会人として一定の知識を持っている。こんな人たちの間にいたら、些細なことも捉え方を間違えば、振り幅が大きい分、発狂する可能性は高いと思いました。ってことよ、イメージよくわかんないんだよ。でも、菅内さんが興奮気味に話すとき、吉田会長はやや距離を取って受け止めていますが、その様子は迷える子羊、菅内さんがイエス吉田会長に助けを求めているような感じがしました。かっこ、イエス高須クリニックと似ています。かっこ閉じる。わかります大げさな表現ですが、これまでのスカイプ人生相談を聞いていると、吉田会長の周りにはそのような人が多いような気がします。これから迷いを救ってください。最後にマニさんには全くそんな感じがしません。
はい、ありがとうございます。なんかね、そう、
僕よくこんなつまらない文章をこう書いておくれ。
うん、
ねえ、
うん。
でも、ありがとうな。
ありがとうな。
メール送ってきてくれてありがとうな。
そう、僕前回の話したときに、
はい、
やっぱツイッターとかでも、
うん、
なんかコアラのマーチさんっていう人が、
うん、
菅内さんちょっとやばくないかみたいな、なんか、
あ、
ちょっと本気で狂ってないかみたいな感じの、ちょっとニュアンスのこと書いてて、
はい、
僕は狂ってない。
ああ、そうですか。
はい。
はい、これ意味わかります？キサンジさんの言ってること。
いや、わかんないです、全然。
何なんだろうね。よく言ってること。なんか、まあ、これは何で読んだかというと、うん、僕の言ってること間違ってないでしょって。
うん、
読むに値しないでしょって、いうことを、はい、みんなに知ってほしくて、読んだんです、
うん。
逆に読んだんです。
キサンジさん。
ただ、メール送ってきてくれて、このラジオのこと考えてくれて、いろいろ考えてくれてありがとうな。
ありがとうな。
なんですか。
いや、あ、そうか。あれはカワドラゴルユキさんだ。
はい。
あの、雑誌の人は。
坂道コロコロ。
出版社みたいな。
坂道コロコロの人でしょ、
うん、そう、
はい。
そうですね。はい。その人とちょっとごっちゃになっちゃって。
うん。まあ確かにね、カワドラゴルユキもちょっと空気読めないところありますからね。はい、大丈夫かな。あと、これも読んどくか。吉田ゆうき。ゆうきはね、あの、うん、幽霊の湯に鬼って書いて、吉田勇気、
はい、ね、怖いね、ちょっと。
ってか、面白くない
疲れてますか。
いやいやいや、だって、いやいやいや。いや、面白いよ。
はい。
面白い、面白いですか。
面白くはないけど、
うん、40代男性、会社役員の方ですね。
はいはい、
世田谷在住です。
うん、
いいところです
はい。
なので、階段を送ってきてくれてるんですよ。
おいいじゃない、
結構いい階段なんですけど、
うん、
ただ長いんですよ、
うん、はい、
これは15年ぐらい前の話ですって。大手出版社に就職してから間もなく先輩の独立に従って、まあ、小さな出版社の立ち上げに参加して、うんぬんかんぬんみたいなね、
うん、
うん、ことが、まあ、出版関係の人々ですけどね、はいはい、その割にはちょっとなんか文章が長いというか冗長なんですよ
いちいちいいです
よ、当時房総半島の勝浦にピンタックというあだ名の初老のサーファーがおり、
うん、
その彼のワイルドな生活の取材を終えて、これ面白そうですけどね、うん、その帰り道深夜の海ホタルのパーキングエリアでね、
うん、
夕食を取ったと。で、人はずっといなかったんですけど、これどんどん端折ってきますかね、
はい、
話を。あの、そしたらね、あの7人ぐらいの青年のグループが途中からガイガイ入ってきて、うん、なんか人が入ってきたなと思ったら、背中に吉田って、
うん、
その吉田勇気さんに声をかけてきて、はい、どれ見たら、その中の一人が親指を立って自分の胸を刺して、うん、野村野村って言ってきたらしいんです、
うん
うん、野村って誰だろうって思ってたら、まあ、顔は思い出せないけど昔の友人かなんかなんだろうなって言って、うん、まあ一応適当に、あ、久しぶりじゃーんとか言いながら、はい、まあありますよね、よく、
うん、
で二言三言、
うん、
まあ挨拶して、うん、で、まあ、ちょうどご飯も食べ終わった頃だったんで、はい、海ホタルの駐車場に戻って行って、野村って誰だったかなって考えてた時に、うん、はっと思い出して、あいつだ、
うん、
あの顔、あの声、間違いない、
うん、
え、でもそんなありえない、
うん、
って思ったらしいんですよ。
はい、
その10年ほど前に、この吉田さん、神奈川県立鎌倉高校っていう江ノ電沿いのね、
うん、
あの高校に通ったんですね。はい、あの鎌倉女子の生徒をナンパするクソみたいなやつらですよね。
はい。
クソ校。
はい。
その学校、いや、尊敬してます。ごめんなさい、嘘です。尊敬してます。
はい。
その、すごい海沿いに近くて、まあ、サーフィンとかやってるやつら多いんですよ。確かに。僕も知ってますけど。はい。で、まあ、もう本当青春マックス。青春偏差値70オーバーの素晴らしい学校でしたって書いてありますけど。まあ、いけすかないやつらです
ね。ポカリスエットの CM で踊ってる子たちみたいな。
コカ・コーラとかね。
そうそう、そういう感じでしょ、
はい、うん、まあ。テラスハウスっぽい、
はい、
うん。で、そこで私はマリンスポーツ同好会という非公認の団体に所属していましたと。で、結構やりたい放題やってたらしいんですね。で、稲村も七里も由比も全て歩いていける距離にある学校があって。
うん
うん、この七里ヶ浜とか由比ヶ浜を七里と由比と略すところがまたいけすかないんですけど。当時はまだ主流だったロングボードの格好の置き場だったので、
うん、
まあ、その体育館裏にボードを置き場にして、
はい、
で、まあ、一年中サーフィンしたらしいんですよ。
うん、
で、期末試験の直前、ね、
うん、
ある。まあ一応本当は勉強しなきゃいけないんだけど、早朝少しだけ波に乗っておこうかなって思って、はい、夜明け前に学校に向かって、
うん、
で、ウェットスーツに着替えて、で、ボードを抱えようとしたところ、あれ？いつもそこに、まあ常連みたいな感じでね、ボードが、見覚えのあるボードが全部なんですけど、うん、そのボードが一つ足りないって、
はい。
ないのは野村という部員の、
うんうん、
アウトドアスポーツ部の、
はい、
野村っていう部員のボードがなかったんですね。ああ、でも先越されたんだなって、なんか変に悔しくなっちゃって、うん、まあ、海に行ったら、もうすでにもう夜明け前やつのに、20人以上のサーファーがね、
うん、
もう内満漂ったらしいんですよ。
はい、
まあ仕方なく由比ヶ浜方面にブラブラ行って、まあ空いてる場所どっかねえかなと思って探して、波もあったんですけど、風の強い日でね、まあ良い波だって、まあそこもどんどん混み合ってきたんで、なんとなくもう気分が乗らなくなって、早々に引き上げて、また体育館裏にボードを返したらしいんですね、うん。やっぱり野村のボードないんですよ、その時見ても。
はい
はい、うん、まあ、混んでる海でよくサーフィンするわと思いながら、うん、まあ、自転車を漕ぎ出しそうとしたら、その体育館側から一番近くの校舎の3階の廊下側の窓から開いてて、そこから野村が立ったんですよ。
うん、
その窓のところに。
うん、
で、ああ、野村って、まあ、ボードどうしたんだよって、
うん、
で叫んだら、野村はこっちに視線を落として、まあ中指を立った、ファックポーズで挨拶するんですね。
うん、
まあ、かまこうっぽい、いけつかない
やつ。まあ、それが信頼の証だと思い込んでる、いけつかない感じでしょ。
そうそう。
うん、
で、まあ、そのまま階段の方に野村走ってたんで、うん、まあ、こっちに来るんだろうなと思ってたんだけど、はい、一向にこっちに来ないんだって。うん、まあ、いいやと思って、別に待ち合わせしてるわけでもないから。うん、まあ、まあ、その日は別に、あとは勉強することにして、
うん、
まあ、ただちょっと気になったから、うん、夜になって野村の家に電話してみたらしいんですよ、うん。でも全然通じないんだって。なんかちょっと胸騒ぎするなと思ったら、うん、同じ部員の鈴木ってやつから電話がかかってきて、はい、野村が今朝から家に帰ってきてるらしないらしいんだよって、
うん。
お前のとこ遊びに行ってないって聞かれたらしいんですね。その時やっぱりね、吉田さんピンと来たらしいんですよ。
うん、
野村は死んだんだなって。
うんうん、
もちろんね、遊びのサーフィンしかしてないとはいえ、海の恐ろしさはもう知ってるつもりでした、うん。ボードがなかったんだから、野村が海に行ってのは間違いない。で、この時間まで戻ってこないとすれば、
うん、
そういうことなんだって、
うん。
吉田さんはピンと来たらしいんですよ。はい、まあ、ただ、それでもその鈴木に対して野村のボードがなかったことを話すかどうかは迷って、
うん、
鈴木に話しちゃうともう警察にね、通報されて、いろいろ面倒くさいことになるだろうなと思って、まあ、ただ嘘もつきたくないから、
うん、
こっちには来てないってだけ返したらしいんですよ、うん。ただその野村くんっていうのは実は後から知ったんだけど、両親とはもうずっと没交渉で、
うん、
もう家族は彼が海に行ったことすら気づいてなかった
ん
だ、
うん、
で家出したが彼の友達の家に押しかけに行ったと思って、あんまり、
なるほどね、
う
ん、心配されてなかった、
ね、なかったね、捜索願いも出してないし、うん、まあ心配してなかったらしいんだけど、まあただ月曜日になってね、その鈴木くんともう一人の部員の佐伯く
ん
とで、
う
ん、やっぱり野村のボードがないことに気づいて、うんうん、ああ、じゃあ海行ったんだって。っていうことはつまり海で死んじゃったんだ。っていうふうにみんなが思い当たったんで。で、まあ、結局鈴木と佐伯と共に警察から話を聞かれた私は、最後に野村と会ったのは金曜日の放課後だと嘘を言う羽目になりました。まあ、さすがにね、あんな、そんな変な話したら怪しまれちゃうもんね。うんうん、それから捜索は行われましたが、野村の遺体が上がることはありませんでした。
うん、怖。
私はあの時、鈴木に本当のことを言わなかったこと、そして警察にも嘘ついたことを後悔しているか、そういうことを何度も自分に問いました。
うん、
でも答えはノーでした、うん。私はあの朝、野村の姿を見たのです、
うん。
あの時彼は間違いなくすでに死んでいたのです。本当のことを言ったところで彼を助けることはできなかったでしょう。それから10年が経って私の前に野村が現れた理由、それは今でもわかりません。海ほたるで会った野村の顔に怒りや悲しみはなく、どうしてすぐに自分を探してくれなかったのか、と言ってるようにも見えませんでした。
うん、
もうこれは虫の知らせってやつなのかなと。あの時、うん、なんだこれ。で、その時に気づいたことは、
うん、
海ほたるでね、再会した野村は、確かに記憶の中の野村の姿としっかり一致しています。
うん、
ただ、彼は明らかに年を取っていた。
ほうほうほう。
死んだはずなの。
面白いね、これ。
大人びた10代後半の少年と、童顔の20代後半の青年というのは、まあ、見た目に差がない場合もあるかもしれませんが、うん、よく見ると、髭の濃さも違うし、シワの数も違います、うん。人は普段からそういうものを自然に見分けているんだと思います。また、まあ、立ち姿や挙動とかにも、はっきりと言葉にできない無数の違いがあって、
うん、
そういうものは雰囲気というものを作り出したんでしょう。海ほたるの野村には、そういった意味では、もう少年らしさは完全になく、立派な好青年の雰囲気は漂っていました。ああ、霊も年を取るんだな、というふうにね、うん、思ったっていう話。
これ二重に怖いよね。
まず幽霊にまず会ってるだけで階段として成立してんだけど、うん、高校時代にね、うんうんうん、再会したっていう、
うん、
ただこれ野村死んでないっていうさ、
いやでもそれはそれで怖いでしょ、
うん、
ねえ、
うん
うん、
そこ重要ですよね、うん、そこ生きてる可能性もあります
よ、僕はね生きてた方がちょっと気味悪い話だよね、なんとなく、
まあそれそういう気味悪いよね、うん、で、まあ、家出したってことでしょうね多分、そうそうそうそう、それでどっか知らない町でずっと10年暮らしてて、う
んうん、気持ち悪いなそれ、怖いな、
うん、
うん
うん、ただまあ吉田裕樹さんははっきりと死んでると確信してますけどね、
うん、
まあもちろん普通に考えたら素直に考えたら死んでる可能性は高いと思いますよ、うん、サーフボードがなくて、
うん、
そうですね、
うん、
でずっと行方不明になっちゃったっていうんだったら、
うん
うん
うん、まあね近代一少年とかだったらそれがトリックだよね、
野村が犯人だね、
そうそうそうそう、
あのジェイソン殺人事件、
そうそうそう、
ネタバレ
ヒレンコね、
ネタバレ
はいはい、そうですね、
はい
、はい、このなんか人にさ声かけられるっていうのはさ、うん、怖いよね、
怖いですね、
僕ちょっと今の話で思い出した話なんだけど、
はい、
あの本当に 4,5 年前かな、
うん、
あの僕がまだこっちに出てきたばっかりで、
うん、
本当にもう寂しくてね、
うん、
でおかしやっぱおかしかった時あったんですよ、
うん、
で人混みとかって恋しくなるじゃないですか、
より苦手なんで、
あ僕人混み好きなんです
よ、はい、
であの僕の住んでる駅の、駅前のところに僕が一人で行って、
はい、ノクティ？
ん？
ノクティ？
何ですかノクティ
って？溝の口のノクティじゃなくて、
ノクティじゃないですね、
あ違います、
行って、
はい、
でそこで人を待つ演技をするんですよ、
はあ、
で誰もいない、当然誰も予定もないし知り合いもいないから、
はいはい、
誰も来ないんですよ、
はい、
だけど電車がこうついて人が改札にバーッと降りてくるじゃないですか、その時におーみたいな感じで待ってたよみたいな感じのあだんだん今距離を置いてますよね、演技をしてたんですよ、
うんうん
うん、したらねある時、
うん、
全然知らないおじさんが僕のところにつかつかつかって来て、
うん、
久しぶりじゃん、
うんうん、
って言って、うん超怖くなって、
うん、
その遊びをやめたんですよ。
その場ではどう返したんですか？
その場で、
うん、
あ、違います。あの、そういう時ってほら、理論的な答えしないよね。だから、あ、違いますっていう、
はい、
意味わかんない返しで、そしたら、うん、みたいな感じ、
うん、
で行っちゃったんですよ。
うんうん、いや、でも本当に、何らかの知り合いだったんじゃないの？
いや、違う違う。だって僕当時知り合いいないから、
うん。
うん、っていう、ことがありましたね。だから、気違いの人だったと思う、多分。
まあ、あんたも気違いだけどね、その行為やってる時点でね。あの、寒川気違いじゃなくて、普通に誰かと間違えただけかもしれないじゃん。
ああ、そうか。
だってあんた手挙げてるでしょ？
挙げてる。
みたいな感じで、ま
あ。でもね、そんな別に、もう、あれじゃないですよ、うん。ちょっとですよ、ちょっと。
うん。
みたいな感じ。うん。ごめんなさい。
話は変わりますが、
はい、あ、まだあるんだ。
ガラッと話変わるんですけど、うんありがとう、アミさんが、ポスト稲川淳二と目されていることを、吉田さんはご存知でしょうか、うん、どうですか知ってますか、
ありがとう、アミさんっていうのは会談をされる。
もちろんもちろん。
女性の方。
いやいや、吉本の芸人の方。
あ、そうなん
ですか、すごい太ってる男性の方ですよ。
ああ、そうなんですか、
あ、会談、
あの、お名前は、詳
しくなかったっけ、
お名前は存じ上げてますけど、
はいはい、
あの、僕、嫁さんが詳しいんですよ。
ああ、そうなんですか。
僕は、はい、あの、わかんない。
YouTube で今年の怪談グランプリを見てると違法ですよ。違法ですよ。稲川さんまでそれを認めているかのような発言をしていて、
うん、
私は少し腑に落ちないものを感じております。これ俺読んだらなんか俺が叩かれそうだな。
絶対そうだよ。
ファンキー中村一さんの空中分解を応仁の乱とすると、
もうやめなさいよ、もう。
それからの怪談業界はまさに戦国時代が続いているように思います。ということは、ファンキーさんが怪談業界のドンだったってこと？っていうことだよね。
まあ、この人の書き方だとそうですよね。
そうですよね。
うんうん、そうだったんですか、
ね、そうなんて別に、いや別に、なんか他の人たちをファンキーさんの下で動いてたってこと、
あ、まあでもそういう時期もあったんじゃないですか。
え、ビンタロさんとかも、
あ、違うと思いますけど。
木原さんとかも、中山さんとか、平山由美明さんとかも、
その人たちは一番もっと上にいて、
うん、
じゃないですか。
俺も
わかんないですよ、
全然。よくわかんない。どういうことでわかんない、はい。私の感覚では、その中でも稲川さんが将軍家、 北野誠さん、中山一郎さん、西浦和さんが、今川、武田、北条の三国同盟。木原さんは？トウモロコシの会も、毛利家くらいの存在感はあるかと思います。それに比べると、ありがとうさんなど、ありがとうさん、アミさんのことね。小大名だった頃の織田家みたいなものではないでしょうか。これあんまり、会談の内容も、うんぬんかも、やめは、具体的な実利がついてくるんだけど、なんか俺の意見みたいな発信されちゃうんで。
はいはいはい。ね、あの、クソみたいなニュースサイトだとさ、そこの部分だけ出て、
吉田苦言を呈す、みたいな。
そうね、あるね、そういうのね。
吉田さん、会談者さんと喧嘩してる場合じゃないんじゃないですか。ここは早いところ同盟を結び、ありがとうさんを、ありがとうさんって、アリミさんだな。ポスト稲川の座から引きずり下ろしてください。うん、なんだろうね、部外者が。だし、なんか稲川さんが、うん、ポスト、私の継ぐもんだよみたいな感じで言ったんでしょ、多分。
あ、そうなんだ。
でも、
うん、まあまあそうなんでしょうね。
まあで、実際そう思ってるかもしれないし、うんうんうん、またテレビ、うん、っていうものをね、まあ出版の人はまあ、テレビっても分かってない。
そうか、でも出版の人だから大体ね、その、
うん、テレビ的演出っていうもの、いやいや、分かってない分かってない。俺はほら、両方知ってるから。はい、私はね、もうテレビも、はい、あの、出版も知ってるけどね。うんうん、分かんないんでしょ。いや、それは悪いことじゃないですよ。分かんなくたって。出版しか知らないんでしょ。
で、怪談者さんとも仲悪いって思われてますよ。
ああ、まあ、うん、仲悪くはないけど、うんうん、でも今西さんのいるグループだから、怪談者って。別に他の、うん、あの、神山さんとかシャナさんとかは別に全然いいんですけど、今西さんグループじゃないですか、怪談者って。
なんかね、その今西さんの
話。そこは気に食わないってだけで。今西さん気に、うん、嫌いっていうだけで。
やめなさい。
今西さん嫌いって怪談者。だって今西さん怪談者の人じゃん。うんうんうん。
なんかね、うん、うちの嫁がね、
うん、
ほらツイッター探偵だって話をしてたじゃないですか。
うん、まあ。
まあ、でもね、ちょっとね、そのツイッター探偵をもう引退してるんですよ。
ああ、そうなんですか。
ツイッターネット探偵。
体力の限界で。
う
ん、
そう。
はい。
で、統合失調症みたいになるからやめろよって僕が言って。
本当そうですよ。
だけど、なんかね、なんかスレッドがあるんだよね。
ああ。
その会談会みたいなの。
うん。
でね、今にさん。
スレッドって、ツイッターで？
いや、2チャンネル
か。2チャンネルで。
うん。僕もあんま、よくそういうの見ないから
。会談会っていうのはどういう、世界の、会談業界っていう意味、それとも。
会談業界じゃないかな。岡番のどっかなのかな、ちょっとよくわかんない。はいはいはい、全然わかんないです。はい、ね、今にさんと怪談者さんのイベントに来た人がなんか書いたりとかね。
今にさんの話はいろいろ書いてあるってこと？
に
ちゃ
ん。まあいろいろではないけど、
うん、
なんか、だから、うちの嫁のその、ストーキングの最後の手土産みたいな感じで、
うん、
最後じゃあこれを見て。
疲れ切った顔で。
って感じで。
え、それどういうこと？ごめんなさい。どういうのが書いてあるんですか？
いや、なんか、やりちん顔って書いてます。
何が？
今にさんが、やりちんみたいな顔をしている。まあ、イケメンってことですよ。
から気に食わないってことでしょうね。
だから、あ、こんなのあるんだ。
え、俺の悪口は？
いや、だからほら、怪談者さんのことだから。
あ、そうか、俺関係ないもんね。怪談者さんとは一切、関係、ない。
からじゃないか
と思われてるんでしょうね。
うん、だから。
まあ、今井さんもちろん怪談者の人間ですからね。
いや、わかんないですけど、うん、そう、そう思いました。だから、いや、そんなことないのにね、って話して、うん。うん、で、
ちょっと気になって。まあ、俺は完全に無視されてるってことですね。
ん？
俺は無視ね。
そんなことない
と。悪口でも書かれた方がいいですよ。やりちんが死ねって書いてあった
としても。死ねとは書いてなかったですよ。
なんて書いてあったんですか、うん、正確に言うとなんて書いてあ
った。だから、怪談は面白いけど、どうもそのやりちん顔だから、ちょっと受け付けないかな、みたいな。
今には。
だから僕、もう、こうね、やだね、つって、ひどいね、って言って。
やりちん顔。
ひどいね。
あれはトカゲ人間でしょ、だって。トカゲ顔ですよ。
そう、だからそれでトカゲ顔とか
書いてあったら。チバニアンのレプタリアンだから。
うん、だからそう書いてあったら、なんかリスナーさんなのかな、書いたのかと思うけど、そう書いてなかったから。
そうですね。皆さんのことよく知らなくて、怪談者のファンとかで、あの人が出てきて、やりちん顔気に食わないって書いたんでしょうね。
そう、だから僕ね、その今井さんお会いしたこともあるし、トウモロコシファミリーだと思ってるんで、
いや違いますよ、怪談者ファミリーですよ。
そうだからね、そんなことないよって言って、
うん、
なんとなく気になったから今西さんのツイッターどんなの書いてるのかなって見たんですよ。
はいはい。
それびっくりしたんですよ、うん、フ フォロー、僕のことフォローしてくれてないんですよ。
筆川さんに続き
僕だけフォローしてるんですよ。
相互フォローなし、フォロバなし。
そうだ、あ、え、あ、あ、察しですよね。そうでちょっとそのシュンとして、
うん
うん、
あのやりちん顔があって。
そうでもね、うん、そう、そんなのがあるんだなと思いました。
うん、まあどうなんですか、こういうことになってるの会談会って。いや僕本当知らないんですよ、今の会談業界。あの僕完全に無視されてるんで会談会から。先々週かな、うん、なんか南青山の、うん、これあんまり言っちゃいけないと思うんですけど、
は
い、
また
南青山の会談し交流会みたいなのを、
うん、
なんかすごいおしゃれな、
うん、
でっかいバーみたいなところで、
うん、
やってたんで、僕もあの尻尾フリフリフリ、
うん、それ
あのケツ鍋に
ポッドキャストの
靴の裏に
包まれた別なの、
また別なんですよ。階段階もそういうこと言ってるんですよ。はいはい、すっごいおしゃれな、
うん、
でみんないるんですよ、うん、ここに今名前出てきたような人とかね、うん、全員いて、
あれお互いこの持ち話みたいのを褒め合ったりするんでしょ。
でも乱交とかするんでしょ、うん、多分モデルの女の子とかと。でまああとは、はい、そうですね、だからあのなんだあのファーウェイの社長とか、うん、エイスースの社長とかも来てましたよ。
ウーバージャパンの
社長。あ、ウーバーとか来てました。
はいはいはい。
うん、で、もう、僕が話題に入っていこうとしても、うん、ダメですね。あんた誰って。あの、梶原一騎が千葉哲也先生に、言い放ったね、
はい、うん。
出版パーティーで、
はい、
なんかの出版社のパーティーで、うん、あんた誰って。梶原一騎が千葉哲也にですよ、
はいはい。
明日のジョーを一緒に書いたのに、
うん。
それぐらいのショックですよ。あんた誰って、いた子さんとかね。え、お前誰やって。知らんで。なんやって。つまみ出せっつって。みんな、出てけ。出てけって。だから、その、西浦さんとか、
はいはい、
ファンキーさんとか、
うん、
中山さんも、うん、あの、だから、平山由美明さんも、うん、加藤はじめさんも、う
ん、ファンキーさんも。
ファンキーさんも。うんうん、北野誠さんも、みんな、出てけ、出てけって、僕の席に花置いてありましたからね。花瓶で花置いてあって。
はい。
で、黒人のバウンサーに連れ出されたんで。
うん。
だからね。
はいはい、よくこういう人迷い込んじゃうんだよね、みたいなこ
と言われながら。そうそう、野良犬が。野良犬扱いですよ、
はい。
これ本当のことですからね。
そこ、え、ガモン先生。
あ、ガモン先生いた。
ガモン先生は、生でも、え、
まだ出てけ出てけってやってましたよ。
それひどい話です、
ね。いや、てかね、もう無視です。うん、あの、完全に、
うん、
もう、僕がいることが、
はい、
ほら、やっぱ、あまりにもさ、
うん、
雲の上の人って、アリンコの存在に気づかないから、
はいはい、
なんかモデルはべらかして、
うん、
ごちゃごちゃやってましたよ。うん、さっきから僕ね、こういう描写がモデルはべらかして、あのイチャイチャしてる以外があまり、あ、泡パーティー、泡が降ってきた、
はいはい、
途中から。
それ稲川淳二とかも一番いいところにいるんでしょ、それ。
多分ビップルームにいるから、
うん、
その広間にはいないんですよ。
あ、で、あれだね、あの、なんかいろんなところのモニターがこうバーッとなってて、吉田さんとかがこう端っこに映ってて。
それビップルームじゃないでしょ。それ監視室でしょ。警備員室じゃん、
そのイメージ。それを兼ねてるんでしょ、だから。その、これどうします、この人は。
ああ。
もう出していいよ。
ああ、なるほどね。うん、
的なね。でもまあ、会談会って今何人ぐらいいるんですか、そういう、いろいろやってる人。
ざっと500人ぐらいいたかな、俺がその南青山のパーティー行った時はね。まあ、俺は一切無視されたけど、話しかけても。
もうその描写いいですか、もう。
あのね、数日前に、チンスポットパーティーにも行ったんですけど、
はいはいはい、
うん、六本木の、
はい、
あの
チンスポットパーティーもじゃあ小島どっかんさんとかが、
そう、金原美和さんとかね、
うんうん、
もうすっごいもう、
うん、
着飾ってアルマーニとか
ベルサーチ
とか、ベルサーチとか着てた、そうそうそう、
はいはいはい、
で高いモエーシャンドンとか飲んで、
うんうん、
シャンパンタワーとか作ってましたからね、
うん
うん、で僕はヒーヒーヒーとか言ったんだけどガン無視ですね、
はい、
こんなクズに話しかけてもしょうがないみたいな。うん、
誰やっけみたいな。
うん、誰やお前みたいな感じを追い出されました。
はい。もうそんなことになってんだ、その業界。
みんな騙さない方がいいですよ。
うん、
チンスポ業界も、怪談業界も、うん、ネットラジオ業界も、VV イケイケですからね。僕だけですよ、泥水吸ってきてるのは。
そうか、じゃあ、その、 そのパーティーは何定期的に催されてるの？
まあもうこの話よくない？聞きたいですか？
いやもういいです、うん、
そういうことなんですよ。
そうか。でも、うん、ねいっぱい階段の人いますもんね今ね。
うん、
僕 YouTube とかでもすげえ多くない？だって、うん、なんかあの階段を語ってるし、
で僕会うたびに僕はもう10年ぐらい前からやってるっていう話をずっとしてお前より先輩だぞっていうマウンティングをずっとしてるんですよ
なるほどですね、
うん、芸歴しか誇るところがないんで
そんなことない
多分、うん、マジで。でもあの人いつもその話するよねって陰で言われてると思いますよ。
ああ、それはね、だからあ
の俺が始めた頃は誰も階段は、うんうん、階段があたりやってるけど、まあ、階段社さんが大阪、うん、京都の方でやってたのかもしれないけど、
うん、
だけど、まあそのね、交流はないから、
はいはい、
場所が離れてるから、うん、本当それだけだったんだよね、うん、っていう絶対するから俺その話多分マジで、うん、あのこれはマジで、うん、疎まれてると思うよ
あのね、それね、多分 僕、はい、僕の場合はうち子 あの人たちに、
はい、
あの人なんか DVD 撮ってるとか言ってるけど、
うん、
ずっとうちでやってるよなってことを毎回言われてると思う。
食えてないんだろうなとか
そう絶対そうだと思う、うんうん、あの人たちがその僕はなんでその言っても伝わらないでしょ絶対。メガネの銀底メガネを性的にいいと思う人がいて、
はい、まあ、性の病気だと思われちゃう
ね。そうそうそう、だからめんどくさいから、はい、まあ、一部には言ってるんだけど、うん、基本的に言ってないんですよ、うん、であの人たちきっとねイメージ DVD とか言うとさ、
うん、
なんかわかんないけどなんか高田組とかそういう
あんたの偏見も相当だけどな。
でもなんかそういうキラキラした感じだったりとかさ、
はい、
うん、なんか E ガールズみたいな
さ、はい、
ああいうのを撮ってるって思ってるじゃないですか、うん、きっとね、
うん、
だからそういうふうに思われてんだろうなっていうのは僕もありますけどね、
うんうん、
続けてください。
まあとにかくなんかよくわかんないなこの吉田裕樹さんのメール。
うん、まあでも階段怖かったですね。
階段良かったです、
ね、うんうん。
まあ部外者がごちゃごちゃ。あとうちの会社でもオカルト的なコラムを含んだ雑誌を出しており、たびたび吉田さんをライター提案してるんですがなかなか意見が通りません。これからも頑張って吉田さんを推薦してまいりますのでいつか発注する機会がありましたらその時はぜひお受けください。
いいじゃない。
よろしくお願いします。
うん、
まあ、さっきちょっと失礼なこと言ったような気がするんですけど全然あの
こういう人ですから
ね。すごいいい、はい、いい人、なんか面白いし、すごいセンスいい人ですよねこの人。
いやもうね、
あの、はい、多分すごいお金持ちなんでしょうね、うん、
すごい面白い雑誌を作られ
て、はい、多分階段とかもめちゃめちゃ詳しいでしょうし、
はい、
はい、
何か仕事
は尊敬してます、尊敬してます、
はいはい、ありがとうございました。
あとは、ああ、
何ですか？
カサンドラさん。
はいはい。
30代女性の方ですね。
うん、ありがとうございます。
登録者の会の皆様、こんばんは。では、うん、悪魔と寝た女、月学生時代の続きです。
うん、
ではってな、なんだよ、別に。なんだよ、文中の夏美は、私ことカサンドラ。カナは私の奴隷名です。で、注釈が
ついて。はいはいはい。
じゃあ、どっちかに、夏美かカサンドラに統一すりゃいいんじゃないですかね。ねえ。
ねえ、うん。
カサンドラって本名じゃないでしょ？だって。じゃあ別に夏美じゃなくてカサンドラでいいじゃん。
うん、
まあ、こういうところがちょっとね、あのうちのリスナーの、おや？はてな？はてなはてなってなるところ多いですよね。はい、ちなみにこれはあの、うん、最強の M 女になるまでの、
の話です。
反自伝的サクセスストーリーですよね。うんうん、サクセスこのカサンドラさんという女性の、
はいはいはい。
2003年4月、宮城県の専門学校に入学、女子寮、過去アパート借り上げでの生活が始まる。門限が22時、外出は届け出制。ロリコンでアナル好きの名取さん、出てきましたね。過去34歳、うん、と、ご主人様、過去38歳との関係は続いていました。あら、ナトリさんとまだ続いたんだ。おじさんとしか付き合えないのはつまらないと思い始め、隣のクラスにやたら落ち着いた男子生徒がいて、この人とセックスしたいという下心を隠しながら、共通の趣味である献血を通じ、交際に持ち込みました。この一文の中に、変な情報が多すぎ、 献血という趣味を通じて、まあその、
はいはい。
まあ、確かにね、うんうん、その、
まあ、血を分けるみたいな感じもあるのかもしれないね。こう、血を、お互いの血を見るみたいなさ。
うん。うんまあ、でも結局、まあでも確かにそのね、名取さんもご主人さんも、うん、おじさんと出会い系みたいな感じで知り合ったね。まあ言ってみれば普通の青春的恋愛じゃないですからね。ルックスが俳優の田口博正さんにで、
誰
あのちょっと太ってる目が抜けてる人でしょ。
ああ、わかった。あの、ワラセルスマンみたいな人だ。
ああ、まあまあまあ、そうですね、
うんはいはい。
劇団出身の、
うんうん。あの、笑い方が変な人だよね、
うんうん
はい。
社会人を経て入学した13歳年上の28歳でした。
うん、
あんまり青春っぽい感じじゃなかったんですね。以降、田口さんと呼びます。
はい
田口さんは、お前は野生児のようだと言い、女性としての立ち居振る舞いを教えられました。これには、本当に感謝しています。ええー、まあいいや。名取さんとご主人様に、彼氏ができました、と報告すると、年齢も近いし、夏美が幸せになるなら、身を引くよ、とそれぞれ言ってくれました。しかし私は、三人との交際を続けました。あら、不思議だな。誰と寝ても満足することができなかったからです。特に田口さんは私を処女、もしくは経験が少ないと思っており、私をそのように扱いました。私も同じ専門学校にいる限り、SM、アナル好きという性癖は伏せ、ノーマルなセックスをしていました。アナル好きになったかどうかって初めて出す情報ですよね。
う
ん、生活の主軸はもちろん学業、
うん。
次に生活のためのバイト。門限があるので、平日の週2回、田口さんとデート。金曜日のバイト終わりから土曜日の朝までは名取さん。月に1、2回はご主人様がこちらに来たり、この東京にいますからね、ご主人様は。私が上京したりして時間を作りました。男には回るのが嫌だったので、交際にかかる費用は可能な限り折半していました。男を立てるのが下手、可愛げがないと言われましたが、それで良かったのだと思います。カツカツでしたが。ご主人様と専門学生になったタイミングで取り決めを2つしました。ご主人様ってのはこれ一番の大物ですからね、はいはい、この中では。一つは、ホームページを作って、奴隷カナの調教録を載せ、過去画像メイン、
うん、
広告収入を交際費に当てること。
結構、
渋いね。38歳だったら別に、専門学校生の女の子ぐらい、デート代全部出すよ。
うんねうん、
もう一つは、カナは、NG のない魔女に調教する、
うん。
ということ。ご主人様曰く、相手が望むならば、現状回復ができないもの以外、何でもやりなさい。カナは、それができるはずだ。
本当、なんか、ジェダイみたい。
どうして、そんなことがいるのか、尋ねてみると、夏美の、ここは夏美なんだ。夏美の魔女性は、自己破壊衝動、破滅願望から生まれている。これは若さゆえなのか、元々なのかはわからない。ただ、この二つから生まれる自身への可逆性があるせいで、普通以上の痛みに耐えてしまうだろう。夏美はサディストになってはいけないよ。人を傷つけてしまうからね。
かっけえ。
まだ痛みに対する耐性が強すぎるから、逆に自分が痛みを与える方になってしまうと、やりすぎちゃうっていうね。
まさに本当ジェダイだね、これ。
まあ、ヨーダが言うようなね。そうなのか。私は心の中を覗かれたと思いましたが、うん、さほど気に留めませんでした。ご主人様は、世界に打って出よう、うん、と言いました。どういうこと ?SM 世界大会とかあるってことワールドグランプリとかある
の なんだろう ね, ねなんか、うん。
ご主人様となら、そんな夢を見ることもできました、
うん。
この時期、サイトの広告収入が十数万円あったそうです。
すごくない?
すごいね、
うん。
サイトからの収入がある限り、ご主人様は私を捨てないし、ホームページの元画像がある限り、私はご主人様から離れない。
うん、
もうね、顔バレとかしてるわけだもんね。うん、やばい画像でね、
うん。
いつか結婚してくれるらしいから、この関係は続いていくと思っていました。そんな時、生理が遅れていることに気がつく。
わわわ
2週間も。これは、もしかして。続く。
うわ、これも、なんかもう、90年代のドラマみたいになって
る
じゃん。
生理が遅れてるっていうのは引きっていうのが。
うわぁ。
トレンディードラマ
っぽい。トレンディードラマだよね。
昔の物語、ね。
不揃いのリンゴたちみたいなさ。うわぁ。 これは、ね、
これは、カサンドラが、カサンドラこと夏美が、最強の M 女になるまでの物語である。
そう、それはスクールウォーズね。そう、ああ、でも、
後輩を乗り越え、愛と友情を学び、最強の M 女になるまでを描いた、
ドラマ化したもの
であ るって
。うわぁ、でも、
はい、
どう、だって誰の子かもわかんないでしょ、
これ。3人いるからね。
うんうん、
どうせコンドームつけてないだろうしね。
うん、怖い。
でもご主人様つけてそうだね。
うん、
まあ俺も知らないけど、ご主人様の人となりを、このメールから察すると、ご主人様はそういうことしっかりしそうですよね。うん、ナトリさんはつけないだろうな。
まあつけないし、あの、田口？
田口も
だ。田口もつけなそうじゃん。
だから。
うん。は、うん、まあ、どうなっちゃうんだろうね。
まあでもご主人様も、ナトリも、田口も、うん、十数年経ってラジオでこんなこと言われてるなんて。
本当ですよね。
まあ別にいいけどね。本当のラジオじゃないし。
はい。そうか、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、まあちょっと、久々に気になる引きが来ましたね。
うんうん、そうですね、うん。
ベタですけど、気になりはしますよね。うん、
なんかやっぱ子供できたとかさ、
うん、
望まないそういう妊娠だとかっていうのは、
うん、
結構やっぱしフックになりますよね、うん、あの人生相談の話して
ます。あ、テレフォン人生相談、
テレフォン人生相談で、
うちらの真似してる方ね。
そうです、そうです、あの、
はい、
多分ね、その
日本放送の、
そう、違法アップロードもされてると思うんだけど、
はいはい、
あの過去にね、結構ね、怖いのがあるんですよ。
どういうやつ
っていうのは、
今よくね、名作とかね、神回とかありますよね、テレフォン人生相談。
ちょっとそれとはニュアンス違ってて、
うん、
あのね、3つあるのかな、
うん、
で、3つそれぞれ別の回なんですよ、
うん、
なんだけど、明らかに喋ってる人が一緒なんで、同一人物。
怖
で、なおかつ、相談の内容、年齢とか、
うん、
全部違うんですよ。
だから、3人人格を装って、
うん、
出てるけど実は同じ人物だ、うん、また別レイヤーの怖さがね。
そうでね、それがどんな悩み相談かというと、まず一つ目が、
うん、
もう恋はね、大体40代ぐらいのおじさんかな。
はあ、はあ、おじさん、
うん、
は
あ、でその自分の嫁、ね、その人が50歳ぐらいって言ってるんですよ、
第1回目は
、
はい、
で50歳で20いくつぐらい、20歳ぐらいの嫁がいると、
はい、
で嫁が交通事故にあって入院した時に、あの嫁のお母さんが、
うん、
今30代前半ぐらいなんですよ。
嫁のお母さんが、
うん、
おかしいよね。
ね、いやでも20代だから、あ、違う、
だって10、
ごめんなさい、嫁の
10歳ぐらい
で、嫁の妹かな。
あ、妹、はい、
うん、妹かお姉さんか忘れたんですけど、はいはい、その人と嫁が入院してる時にできちゃったと。
ああ、
うん、
それ似たような話よくありますよね、テレフォン人生相談で、う
ん、で、
はいはい、
妊娠してしまった
と、はいはい、
でどうしたらいいんでしょうか、はいはい、みたいな話、
うん、
が一つ、
はい、
でもう一つで、まああれこうで言って、で、はい、なんかね、あなたがしっかりしなきゃダメよみたいな。
ちなみに相談員は誰なんですか。
相談員その時誰だったかな、
女の人かな、
大原先生かな、女の人、
うんうん、だよね、
うん、でもう一つのバージョンはまた同じ声で年齢が40代ぐらいに変わってるんですよ、
うん、
で、自分の嫁が自分の兄貴、
うん、
要は相談者の兄貴っていうのは地方で地元の名士で会社をやってて、
はい、
で何人も使ってて地元でも名士で、うんうん、結構人格者で有名な人なんですって、うん、だけど自分の嫁がその人に寝取られて妊娠をした。
ジャンルとしては同じ相談ですね、うん、似てるよね。
で、それは、で、その時はマドモアゼル愛先生なんですよ、
はい、
で、結構マドモアゼル先生は真剣にそれに、
はいはい、
あんたそれは男としてなんでそこで怒らなかったんだと、
うん、
その社長に対して、したら、いや怒ったらもう、あの、前からお前のことが憎くてお前の一番大切なものを奪ってやろうと思ったんだって言われたんですみたいな、
うん、
でそれに対してまた愛先生が、いやでもその人は地元の名士だし、なんで急にそういう風になっちゃうのかな、
うん、
おかしいよね、
うん、
でちょっとね、鋭いんですよ。要は作り話じゃないですか、うん、おそらく、
ね、
だからそれに対してなんで人の心の動きとしてそう急になるのはおかしいみたいなことを、
本当だから、それこそ本当昔のドラマっぽい、
うん、そう、
よね。
そう指摘するんですけど、うん、まあそういう話、
はいはい、
でもう一つはやっぱ40代か50代ぐらいの設定で、
はい、
スナックに入れ上げてる子がいるんだけど、
うん、
その子に1年経ったら結婚してあげるって言われて、
うん、
1年間通ってるんですけど結婚できなくてどうしたらいいん
だろう。なんかちょっと壮大さが薄れましたね今回。しょぼくなりましたね一気に。
だそっちそれ本当なんじゃないのかちょっと思うんだけど、
はいはい、
うん、それを全く同じ男性が相談してるんですよ。
だとしたら怖いけど、ごめんなさい菅津さん、
うん、
それはなぜ同じ男性だとあなたは思っているんですか。
あのね、なんか語尾とかそう同じなんです。
語尾
え、でなんかちょっと根底に流れるさ、その人の微妙なフェティシズム感とか。
あれ、ちょっと待って、うん、確証はないってこと。
いやでもね、あの違法アップロードサイトには3つ連続で、
はい、まあ、YouTube のことそういうのよ。
一つの、あのファイルとして上がってるんですよ。
あ、じゃあそれをアップした、うん、違法アップロードした人も同じ人だなと思ってるってことなの、
うんうん、でこの当たり前に別人格を、
うんうん、
要はほらよくねクソみたいなサイトあるでしょ、そういう字が出るやつ、こうほら解説音声は流れてるんですけど動画として、
はいはい、はい、
これは驚くべきことに同一人物なのに別人格を装っている
。ああ、じゃあその違法アップロード主も、
うんうん、
そういうつもりであげてるんだね。
そうそうそうそうそう、そうなんですけど、だね、なんかそれもやっぱし、
その違法アップロード主はなんでそう思ったの。
いや、ほら僕は詳しくないだけど、もしかしたらその3つって有名なのかもしれない。
テレフォン人生相談マニアの間では、
うん、
あれあれっていうか、
かもしれない、
あれねみたいな。
そうそうそうそう、だけどね、それもだからね、
うん、
そのでやっぱ妊娠にちょっとこだわるんだよね、
うん、
の、
うん、あ、そっか、全部共通したのは妊娠ですね。
うん、でまあその最後のだけね、ちょっと入れ上げてて相手にされないっていうだけだから、
うんうん、
まああれなんだけど、だけどなんかやっぱそれもちょっとこう妊娠だったりとか寝取られみたいのに、うんうん、ちょっとこうなんか相談してる弱い俺みたいなのにちょっとこう快感を得てるのかなみたいな、
うんうん、
気持ち悪い感じのやつがあるんで、
うん、
まあどっかで聞けたら聞けばいいかもしれない。
うっかりね、熱サーフィン
で、うっかり
スピーカーが流れてきちゃうかもしれないからね。
そうそうそう、あれはね気持ち悪かったですね、は
い、うんうん、なんて検索すればいいんですか。いや、わかんない、予想、
異常な相談者みたいな、
あ、
そういうので検索すると出てきちゃうかもしれない。
わかんないですけどね、
はい、
なるほどね。あとは、
はい、メールいっぱいだね。
まだたくさんあるんですけど、
はい、
階段が多いんで、
はい、
それは今西さんの回に回して、
はい、
あのポさんですね。
え、
ポさん、
はい、
ひらがなでポ、
はい、
80歳以上女性の会社役員の方ですね、
うん、
その人いるんですね、聞いてるんですね。吉田会長、菅津さん、おしさ、おしさってあのおしい悔しい、惜しい
の。もう分かってき
た。おしさぶりです。
うん、
我が名は、プロキチガイのプチケです。プチがカタカナで、ケが毛髪のケ。誰ですか、その人、何、ポさんじゃないの。
怖すぎだね。
誰
これプチケさんでしょ、これ。
あ、プチケか。はい、あ。文章を書くときは、必ず精神と体力を万全としないと、私は書きません。自分の書く文章に魂が持っていかれるんです。前回から少し体力が回復してきましたが、この間鮫島さんに会ってまた精神が壊れてきました。
怖
っ。あったって言ってましたね、確かに、
うん、
鮫島さんがあのネキドロフとかなんかで。
ああ、そうですね、
うんうん
うん、なんか相当感動したみたいですよ。
相当感動した、
う
ん、
多分その場でだと思うけど、
はい、
僕に連絡くれて、
あ、プチ系が、
うん、
うん、
かっこよすぎびっくりみたいな。
鮫島さんが、
うんうん、
伊吹五郎に似てるからね。
似て、あ、似てるね。
似てるでしょ、
うんうん、はい。
あれもほら帰国子女だからさ、
うん、
やりちん顔っぽい顔してるよね。なんかやっぱり帰国子女って血にさ外人が混ざってなくてもなんか外人っぽくなるよね。
まあ立ち振る舞いとかさ、
いやいやいや顔、うん、確実に顔の作りが、だって伊吹五郎はハーフだよ、
うん、
あれ、
うん、あ、そうなんです
か。伊吹五郎ハーフ、
へ
ー、角オーターかハーフ
だ、うん、
鮫島さんは
そうじゃないのに、
うん、そうじゃないのに 伊吹五郎に似てる。
鮫島さんは本当外人さんみたいだよね。
インド人っぽいけどね。
うん、わかります、うん。うん、かっこいいよね。
でも血は入ってないんだよ。
うん、不思議だね、そう考えるとね。うん。
でも精神は壊れちゃった
んで。壊れちゃったと。はい。うん、なんで、
うん、冷たかったんでしょ、どうせ。ああ、はいはい、あんた誰みたいな感じだったんでしょ。
はいはい。
そういうところあるからね。
はい。
この間は、ミャウダーさんにも会いました。ああ、はいはい。
誰ですか、
焼肉トラジの。
ああ、はい。
あの、モテラジとかでよく出てるね。うんうんうん、少し、精神が回復しました。まあ、よくわかんないけど、とにかくネットラジオは好きだってことですよ。
うんうんうん、
それでは、恋愛弁天、最悪編の始まりです。
はい、最悪
わ悪い、災いに厄年の役、
うん、
最悪編の始まりです。それは、私が小学校に入学して、数ヶ月ぐらいに発生しました。算数の授業中に突然、教室の扉が開き、見知らぬ数人の白衣の男の人が、ぶちけ、すぐに来なさい、と言いました。
定銀事件みたい。
担任の先生は、私を汚いものを見るように、早く行きなさい、と言いました。私は、小学校に入学して数ヶ月も経っても、ひらがな、カタガナも読むことも、1たす1の答えも、答えが理解できずにいました。そして、男たちと共に保健室に向かいました。保健室に入ると、中には変な機械とかが設置してあり、その機械から出る無数の紐が私の全身を覆いました。すごい状況ですね。白衣の男たちは私に数多くの質問をしました。今日は何月何日？明日は何月何日？変な哺乳類の写真を見せ、この動物は怖い？
やめてよ。
一時間ぐらい、この拷問にも似た行為が繰り返されました。そして一人の白衣の男が言いました。これが最後の質問だ。これで楽になれるよ。三角と三角、どっちが大きい？もう一回言いますよ。三角と三角、どっちが大きい？私は四角と答えました。白衣の男たちは全員、私を屠殺場に連れて行かれる牛のようなものとして認識したことを感じました。それから一週間ほど過ぎ、私は国語の授業中に、前回会った白衣の男の一人に、とある場所に連れて行かれました。そこは、そこは特殊学級でした。教室中は、何人もの、うげーと叫ぶ女、地べたを這いずり回る気持ち悪い何か。何か人間だろ。私は、ここは悪魔収容所か、と思いました。これ俺が書いてると思われるわけ。
そうそう。
筆川さんから。
筆川さんとかは、これ、もう吉田が書いてるって。
じゃあ、俺と付き合わない方がいい。確かに。じゃあ、やめた方がいいよ。俺と、なんか、接点持つの。そして、私は見知らぬ白髪の男に挨拶されました。それは身長184センチ、体重90キロぐらいの背広を着た、顔は笑っても目が笑ってない人でした。今日からよろしくね、プチケイ君。私はここの担任の花井です。花は簡単の方の花ね、フラワーの花に、いわ、いが。
ああ、そっちなんだ。
そっち、伊藤とかのね。
花
井です。そして握手しましたが、私はここにはいたくない、元の場所に戻してほしいとお願いしました。その男は、君特殊だからここにいるのですよ。あなたは普通ではないのです。もしここから出たいなら普通になってくださいよ、と言いました。なんだよこら、そう叫んだところで、全ては無力であると私は悟りました。それからの私の学校生活は最高でした。好きな漫画読み放題、テレビ見放題、授業なし、宿題なし。小学校を卒業する頃には 花井先生は私の小学校の校長となっていました。中学に入学しても私は特殊学級に入れられてしまいました。中学校を卒業する頃、花井先生は退職され保護司となりました。先生は私に言いました。高校ぐらいは行けと。私は受験する学力はないから中卒でいいと言うと殴られました。先生は底辺高校でも受けろよと言いました。勉強しろと。私はここで逆らったら何かやばいことが起こると感じ、わかったと答えました。そして高校受験、出てきた問題は何も答えられませんでしたが、名前だけ書きました。これね、僕の読むのが下手なんじゃなくて、すごい誤字脱字があるんですよ。
はいはい、
出てきた問題は何も答えませれんでしたがとかね、僕のせいじゃないですよ、だから。
はい、
そして数日後、合格発表の日、なぜか合格しました。うん、先生のところに行き、受かったと伝えると、先生は、おめでとうと言いました。高校に行きましたが、底辺高校でありながら、基礎学力がないため、テストはいつも赤点でした。それでも留年もせずに無事高校を卒業することができました。大学へ行くことも、就職することも、もうその時は面倒だったので、親には、浪人すると言いながら半年ほど過ごしました。そしたら、また花井先生が現れ、飯おごるから一緒に行こうよと言いました。行きます、行きます。どこへでも連れて行ってください。と言いました。連れて行かれたのは、裁判所でした。
これもう
中で裁判を見させられ、うん、その後刑務所の見学もさせられました。そして花井先生は感想はどうと言ってきたので、私は働かなくていいのなら刑務所暮らしが楽かなと言うと、先生は激怒して次大学行くか、就職しなかったらとっつかえ夫スクールにぶち込むと言いました。私はあんなとこに行くのなら死ぬと答えると、じゃあお前をここで今殺すと言うので、私はわかったと答え、頭を抱え家に帰りました。さて、そこからが勝負です。いろいろなデータパターンを採集し、どの大学が入りやすいかということを考えました。まず偏差値の低い大学を探し、そこから倍率の低い学部をスクーリングしていきました。スクーリングってなんだ？多分違うだろう。なんか間違いだろう。そしてマークシートで受験できる大学をチョイスしました。受験の日、私は神に祈り、願い、サイコロを振り続けました。それさ、止められるよね、監視員の人に。なんてんだって。ずっとコロコロって机にサイコロを振り付けたなんて。結果、命がけて今の私の母校に合格しました。
結構なとこだったよね。
どこだったっけ？
それを読むなって前言って、
はい、
僕見せてもらった気するんですけど、
まあでも合格したんだって、
うん、
先生はおめでとうと言ってくれました。以上、恋愛弁天厄災編の終了です。次回予告。神は存在しない、悪魔も存在しない、だがプチ K は存在する。プチ K とは何だろうか。人は神のいない世界で何を思う。そして悪魔のいない世界で何を感じる。次回、異能。ついに我々はプチ K ですら知らないプチ K の正体にたどり着く。
かっけえ。ついに何とか編とかが取れた感じが。
異能はね、異なる能力の異能ですね。うん、ついに我々はプチ系ですら知らないプチ系の正体にたどり着く。じゃあ誰がメール送ってくる誰がメール書いて送ってくるんですか、これ。
これは特殊学級なんですね。
僕ね、
特殊学級っていうのはあります、
ね、あると思いますけど、うん、僕いつもプチ系さんのメールで特殊学級ってワードが出るたびに笑って読めなくなっちゃうんですよね。なぜか。すいませんね。差別とか一切してないんで、はい、はい。だって。なんか言いたいことありますか？
いや、なんかね、やっぱし、これ、文章を書くのに、相当苦労されたみたいですよ。
うん。
僕のダイレクトメールに、無能って。
あ？
無能って
ダイレクトメール。怖い怖い怖い怖い。え、 怒ってるってこと？
いやだからなんか僕のこと言われてるのかと思って、
ね、
ほらでプチケイさんなんか全てを見通せそうだから、
うん、
毎日パチンコやって変なもの取ってみたいので、うん、無能みたいな感じで来たのかと思ったら、
うんうん、
もっと才能が欲しいみたいな、その書いてて辛いみたいな
あ、その、うん、魂を削って書いてくれてるんです
ね。だからありがたい
し、作品ですよ、
ね、次の作品楽しみにしてますって、ね、うん、
なんかまた他のお便りで、
うん、
プツ K って人が来てるんですけどひらがなでプツ、アルファベットの K で、
はい、
80歳以上男性家事手伝い、
はい、
誰でしょうね吉田会長、菅田さん、こんばんは。我が名はプロ気違いのプチ K です。カタカナのプチに毛髪の毛、これ誰でしょう。
これもプチ K じゃないですか。
ま、あ、マジでか。あ、そうだそうだ。それでは恋愛弁天異能編の開始です。
最高じゃん。うん。
え、どうする？一回に二回も読んでいいの？
行きましょう、行きましょう。
行きます、うん、読むドラッグだからさ、オーバードーズ
になりますよね。本当あの、ウィリアム・バローズみたいな感じ
で、ね。ね、そうですよね。
はい。
大丈夫ですか？読んじゃいます？ 2 個、うん。1日2個。
予
報量、容量を守った方がいいと思うんですけどね。
そうですね。
うん、まあ、じゃあ、読みますよ、はい。それでは恋愛弁天、異能編の開始です。それはリーマンショックの時でした。株価が一気に下がりました。私の相場師の血が騒ぎました。相場師だったの。幸い両親は2軒家を持っている。私は自宅を売り払い、資金にすることにしました。不動産屋に好きな額で買え、というと1000万円で自宅が売れました。そこで私は全額株に買いました。時間軸がね、いろいろ、小学1年生の時からいきなりリーマンショックが2007年とかの頃、
うん
うんうん、嫁にそのことを伝えると、ぶち切れ、殺すと言われました、
うん。
浮気が何度バレても何も言わない嫁が包丁を持ち出しました。いかん、このままでは殺されると思い、ちょー、待てよ。実は俺は知的障害者なんだよ。証明してみせるから1ヶ月余裕をくれと懇願すると、嫁は分かったと答えました。その代わり知的障害者でなかったらどうなるか分かってるわよねと言いました。一応このプチ県の嫁さんは能登まみ子をイメージしてるっていうのを一応言ってみません、ね、あの石川県つながりでね、
うん、はい、
私は逃げるように近くの精神病院に向かいました。50代の男性医師に、アスペルガー症候群かもしれないので、検査してほしい。と言うと、医者はノリノリで、うん、来週来てよ。今日は道具持ってきてないのよ。
道具
というので、アスペルガーを診断する道具があるんですか ね。来週予約をして帰りました、
はい。
そして検査の日が来ました。検査は2時間ぐらいかかりました。私は、知能指数80ぐらいになるように20ぐらい得点を落とすよう計算して回答しました。
すげえ、レクター博士みたいね。
あ、わざと、わざとその IQ を、
はいはいはいはい。
医者は、来週来てよ。来週には結果出てるからさ。と言いました。私はまた予約して、帰宅して妻に、今日検査してから来週結果出る。一緒に行こうよ。と言いました。嫁は目を血走らせながら、来週がお前の命日やと言いました。突然鉛り出しましたね。検査結果発表の日、医者は重苦しい顔をして言いました。あなたはアスペルガー症候群ではない。隣の嫁は完全に私を殺すモードに入りました。私は、俺は特殊学級におったんやぞと言いました。医者は私に向かって、そうです。あなたは特殊です。なぜなら、知能指数136という数字が全てを証明するのです。わかりますか？発生確率 1% 以下の集団に属するのです。世間で言う天才なのです。特にあなたの認知能力は異常値を出しています。妻は、とてもショックを受けているようでした。私は、何だったんだ俺の人生 と感じました。医者は妻に言いました。この人の思考は普通の人間である我々誰にも理解できないと思います。我々が知的障害者を理解できないように、我々はあなたの夫のことを理解できないでしょう。あ、これは私の個人的な意見ですが、サイコパスの境地にいるのでしょうね、あなたの夫は。と言いました。私は妻に、1年以内に家買うから許してくれと言いました。妻は完全にバカバカしくなったのか、できんかったら殺すと言いました。そして私は1年後に家を買いました。めでたしめでたし。以上、恋愛弁天異能編の終了です。PS、私は今、病院のベッドに寝ています。12月2日まで生きているが、できれば東京に行きます。怖いとしか言えん。
え、なんで病院にいるのかは書いてないの？
なん。
え、怖っ。
恋愛弁天異能編のこの最後の、なんかサイケデリックぶりはもう僕も読んでて、意味わかんない。初めから意味わかんないんだけど、うん、もうなんかさ異様なリズムでしたね。
そうそう。なんだろうね。なんかこの、本当ドラッグ感あるよね。
読むドラッグですね。あ、本当に。ビートニックですよ。うん、本当に。バローズですよ。
本当ですね。
近くの扉を開かれるような感じです、
ね。ウィリアム・テルゴッコをそのうちしそうな。
はい。
いや、プチケイさんまたね、楽しみ。でも2日に東京行くってことは。
これ、シンさん、ナメコさんとのイベントのこと言ってるんでしょうね。
でしょ、多分。うん。
席ないっすよ。超人気なんですから。あの、思い立って来れるような、生きていたら行くみたいな、はい、うん、生きれば行くみたいな感じで、うん、病院のベッドに言うけど、生きていたら行くとか、そんなノリで来れるような、
そうです、
ね、イベントじゃないですよ。
うん。っていうことで告知します。
告知？
その告知はいいんですか？
いや、だってそんな、超満員なんだから、来れないよ。
はい。
もう、このリスナーごとき
は。でも毎回埋まりますね。
うちのラジオのリスナーごときは来れない。
毎回埋まりますね。
まあね、別に武道館とか東京ドームでやってるわけじゃないからね。うん、そこら辺のさ、いや、B&B とかさ、うん、ロフトとかのさ、
はいはい、
小屋を埋められないでどうすんのよ。
かっけ。そうですね。うん、はい。
西武ドーム満杯さ、それは偉いよ。
うん。
いや、だけどさ。
うん。わ、うん、かりました。うん、はい。
いや、それはできそう。はい。
はい、うん。そんな感じですか、メールは。
まあ、あとは階段が多いんで。
うん、うん。
たくさん来てるんですけども。
じゃあ、それは、怪談社さんとの。
怪談社今に。所属の今にさん。
はい。
今にさんっていう人は、そこの所属の人でしょ？
今に氏は。
はい。
はい。
今に英介氏は。
なるほどですね。はい。わ、はい、かりました。なんかね、僕ね、そのプチケイさんのメールは、
うん、
ちょっとね、ホドロフスキーっぽくあるよね。
いや、わかんないけど。
あれ見ました？あの、リアリティのダンスっていう最新作。
全然知らない。そんなんだ。
あの、ちょっとプチケイさんっぽいですよ。
ちょっとプチケイさんっぽいっていうのが何なん？
いや、あのね、ホドロフスキー自身の自伝的な作品なんですよ。
あ、
だけど、子供の時の、
うんうん、
例えばお母さんがなんかおかしなことになって、
うん、
しょげてるホドロフスキーの子役がいるじゃないですか、
はい、
役の、
はい。
それに対して実際のホドロフスキーが急に出てきて、
うんうん、
その子供を抱きしめたりするんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、
このプチ系の恋愛弁天物語、
うん、
まあ、恋愛弁天関係ないんだけどね、うん、初めのだけだけどね、関係あったの、う
ん、でもなんかね、ちょっと
近いとかは確かにそうですよね、う
ん、で僕見ながら
この時間軸が行ったり来たりしながら
で、なんかちょっとその年老いた今のホドロフスキーがちょっとナレーションみたいので、
うん、はいはい、
君はこんな辛くても頑張ってれば今の僕がいるみたいな、なんかそんなようなことを。
で、ジョローグマはいつ出てくるの？
ジョローグマ出てこ
ない。電信柱みたいな体のジョローグマの例と、はい、あとあの、おい、プチケって、
あの、
ガシュウィン達也の声をした、はいはい、敵か味方がよくわからない、
うん。
ジョローグマと対立してるやつよね。
そうそうそう。うん、だから、なんかちょっとね、そのノリなんですよ。あの、すっごい近いから、
うん、
これ聞いてる人も騙されたと思って見てみると、
それネットフリックスとかで見えるの？アマゾンプライムで。なんで見れるの？
あの、借りるしかないです。あの、DVD、僕はホドロフスキーが好きなんで。
ホドロフスキーなの？
そう、ホドロフスキーなんで、
はい、
あの、今度買おうと思ってるんですけど、
うん、
結構いいですよ。
で、YouTube に違法アップロードして。
は、してないです、
ね。いやいや、あなたが。
なんで、なんですんの？
リッピングして、してよ。
うん、でも、ほんといい映画でしたよ。
うん、うん。
うん。プチ系っぽい感じの。
はい、でプチ系好きは見るしかない、
うん、そうですね、はい。そんなところですか。
オドロフスキーの方がプチ系に影響を受けてるみたいな、もうそういう歪んだ世界観になってますからね。
でもすごいね、もう90近くであんなになんか狂った映画作れるっていうのはすごいですね、うん、もう
90ぐらいか、
うん、
そうだね、うん、以上です。
はい、わかりました、はい、
告知とかありますか。
僕は特に、あ、僕ね、あの全然告知じゃないですけど、はい、日曜日か、
はい、
あの僕史上最高額をかけた個人的な作品撮りますんで。
ああ、
うん、
バジェットが、
そう、バジェットね、
4月フィルム史上最高、
結構やばいっす、うん、
ほう、う
ん、まあそれはね、その出してくれる人がいるからなんだけど、うんうんうんうん、結構ねびっくりですよ、
ハリウッドレベル。
だからまあでもそれはそんなにかけてもその人しか見れないですから
ね。ああ、見たい見たい、お願いお願いお願い、見せて、見せて、闇上映して、闇上映
撮る僕からしても、
うん、
意味ないと思う。
別に他見て見ても面白いわけではない
と思う。うん、まあっていうかそんなかける意味が全くわからないんですね、うん、
闇上映はしようよ、じゃ
あ。いやです
よ。なんでなんで、
う
ん、
まあまあまあ
別にそれだって別にいいでしょ、身内が見る分には。
まあどうなんですかね、だけど
ダメ、
ちょっとね、それをだからその日曜日撮るんで、
そういうイベントの目玉にしよう。
ダメです、ダメです、
新さんさんとのイベントの新さんさん、まあ、キョトーンでしょうけどね。
そう、そういうのをやりますぐらいですね、はい。
え、でもマジでそれでイベント一回やろうよ、いつか。
嫌ですよ。
え、なんで。
いや、それはその人だけが見る。
なんで
や。そう、まあでも、それで、ちょっとね、場所とかちょっと面白そうなんで、
うん、
まあなんか活かせればなと思ってますけど。
もったいないじゃん、だってそんな。
予算。まあでもね、別に予算は別にほら、僕が出すわけじゃないから。
え、だけど、うん、単純に誰が出すとかじゃなくて、予算そんなにかかってんのに、一人しか見れないっていうのは、
うん、ね。
文化的損失でしょ。ね、世界に、ね、
なんで通るんだろうね。
うん、イベント上映しよう。
いや、いやです。
わかった、じゃあ、まあまあまあ、しないけどしよう。しないってことにしとく。
まあ、なんか機会がね、あればね、うん。はい。まあ、そんな感じで、そういうことをしてますよ。まあ、あと、メガガイアザマ。
イベントでもやるか、なんかその、ほら、いろいろラジオじゃ話せない話がね。
まあ、ライブ溜まってるんで。話してますけどね。
うん。話してるけど、話してるけどもさ、うん、まあ。
まあ、そうだね。
なんか、いろいろ溜まってんの、うん。俺はすげえあるから。
あ、そうですか。
俺はすげえある、はい。ラジオじゃ話せない話が。
はい、はい。じゃあ、まあ、なんか機会があればね、そういう、アマプロさんは、やっぱイベントされてたじゃないですか。
はい。あれ、ネキってのかじゃないよ。
やっぱもう、だから、それ僕今言わないように
ネキってなんかじゃ、あんなちっちゃい声でやるわけないじゃん。何が悲しくて。
いや、ね、そういう別に箱とかじゃなくてさ、
うんうん、渋谷でしょ、ね、ロフト9ぐらいじゃ
ん。とかですかね、
はい、
まあだからね、なんかあればね、
うん、
と 思いますけど、
はい、はい、っていうところですかね。
はい、
はい、別に何か話したいことあれば話してもいいですけど、もうないですか。
あのね、イベントの話なんですけど、
うん、
あの全然これ実現してない話なんだけど、
はい、
あのね、もう今話していいと思うんですよね。1年か2年前ぐらいにすごいやばい人、
うん、
おばさんなんですよ、
は、はい、
が突然僕に連絡をくれて、
はい、
イベントをやりたいんですって言ってきたんです。
もうちょっとハキハキ喋ってもらっていいですか。あの、別に声潜めに必要ないんですか。
言ってきたんですよ、
はい、
で、それなんか僕のなんかイベント、僕が絡む何かかと思って、
あ、じゃあプロデュースして、
うん、
しましょうかっていう。
だからそういうのかと思ったんですよ。
はい。
したらそうじゃないんですよ。はい、僕、お会いしたんですよ、一回。
その後。
うん、その後に、うん。で、お会いしたら、抹茶を作ってる人なんですよ。
茶道？
いや、抹茶の茶葉を、ずっとこう、粉砕してる。
はいはいはいはい。
それを個人でやってる方なんだ。
え？あ、そう、うん。これ、手作業で。
手作業で。
まあ、すりこぎとかで、ゴリゴリ。
え、これ、で、まずほら、そういうさ、仕事の、その人の個人の仕事の話とかから、仲良くなった方がいいじゃないですか、
はい、
そういう話って。
はい、
あ、え、すごいですね、なんて言って、うん、どういう仕事してる、え、それは、じゃあ、いろんな人に、こう、どっかに下ろしたりとかね、
うんうん、
されてるんですか、
うんうん、
してない。
お
してない。
それ、趣味じゃないですか。
だけど、なんか、ちゃんと、こう、ラッピングして、
はいはい、
なんかちゃんとあのほら成分表なんていうの原材料名みたいな、
はいは
い、ああいうラベルとかちゃんと貼ってるんですよ、
うんうん、
えでもこうやってなんか売ってるやつみたいじゃないですかこれ、うん、自分用ですみたいなああって思うじゃないですか
まあね、
うん、でもいやちょっと変わった方だなと思って話を、うん、でイベントってどういうことなんですかねって聞いたんですよ、うん、
その時点でイベントやる選択肢一切ないはずだけど、
うん、そしたらあの警察権力の不正を暴くんです、
うんうん、
で北芝健さんとか、
うん、
そういう人を呼んできっとその場も盗聴されると思うんで、
はいはい、
その盗聴を遮断する鍋を私は持ってますから、
うんはい、
で同時にそこで録音するんです、
はいはい、
盗聴の電波を
ああなるほど、はい、
でそれを特殊なパソコンで加工すれば、うん、音声になりますから、
うんはい、
それをまた別のイベントで上映をする上映というか流す、
うん、
だからその2回のイベントを私がしたいんですって相談されたことがありました。
北芝さんはまだねまだいい分かるんですけど、うん、
あとね
なんで菅津さんに、
いやだからでねそれ言わないんですよ、
うん、
いや僕だそれこそこのラジオを聞いてたかなんですよね、なんか分かんないんですよ、
うん
うん、そういうことがありましたね。
この前の緊急検証のね、
うん、
あのファミリー劇場の、
はい、
緊急検証っていう番組ね、のオカルト紅白で、うん、北芝さんとも一緒だったんで、
うん、ああそうなんですか、
楽屋でいろいろ話
してましたけど、多分ね直接コンタクト取ってるはずです。
あ北芝さんにも、
うん、あのねなんかサイン会とかやった時に行って、うん、なんかねその件を話してるらしいんですよ。で結構ね一時期律儀にねその都度僕に報告くれてたんです、そのおばさんが、
うんうんうん、
で今日サイン会行ってきましたみたいな、
うん、北芝さんの、
うん、で反応なしみたいなでだんだん3回目ぐらいから、うん、今回も反応なし、これはもしかしたら上にいる上位者とからの妨害が入ってるものと思われますみたいな、
だから北芝さんがちゃんと反応してくれないんだって、
うん、そうだから北芝さんはきっとやりたいんだけど、うん、
上の上位者
オーバーロードみたいのが、はいはい、うん、そのやらせてくれないんだろう
みた
いな感じで、うん、
そうでしょう
である日から、
はい、
個人名だったんですよ、その人のね、
山田花子とかそういう、う
ん、だから山田ですこんにちはみたいな感じだったんだけど、うん、ある時からこんにちはキノコ雲ですって来たんです、
高校がそれは作ってないんだよね。
作ってないです。
本当にキノコ雲だったんだよね。
何がですか？
いや、だからその、
名前がですよね。
今、仮面、カッコ仮って
人が、ね。あ、違う、はい、キノコ雲って、
はいはい、
キノコ雲さんって名乗るようにだんだんなってきたんですよ。
はい
はいはい、そこら辺で僕は、まあ、そっとじですよね。
はい、
ちょっとまずいなと思って、
はい、
まあ、お付き合いをしなくなったんですけど、
うん、
だけどね、つい先日ね、その抹茶をね、いただいたんですよ。いくつか
ちゃんと本当に抹茶の粉ですよね。
ああのメガガイア様から寒く帰ってきて、
はいはい、
うちの嫁が温かいの飲めなよって言って、はい、あこれあったねって言って、
うん、
お茶入れてくれて、
うん、
めっちゃ美味しかった
手作りだから
めちゃめちゃ美味しかった
美味しいんだよね、確かに、ね、
っていう話、
抹茶美味しかった話。
はい。あの人はどうせんのかな、うん。
北芝さんとはその楽屋ではね、
はい、
共通の知り合いが、うん、俺と北芝さんの共通の知り合いの人が、はいはい、小池百合子のホームパーティー行って、
はい、
セックス迫られて逃げて帰ってきた話をずっとしてました。
小池百合子に
迫られて、
うん、まあ、怖
っ。吉田さんはどうなの？無視してもらってやると。あ、めちゃめちゃありますよって。あれは別に、あれだよ、
うん、
妻とかと離婚してまでやりたくはないけど、うんうんうん、ノーリスクだったら、別に全然、小池百合子、全然。
え、なんか、僕はあんまり
詳しくない。あとね、倉玉の話もして
て、ああ、はいはい。
倉玉由美、
うん、
と、まあ、ある人が迫られてどうのこうのって言うので、
あ
僕全然倉玉いいですよって。倉玉も小池百合子も、いや別に、今の奥さんと離婚してまでは、やんないけど、
うんうんうん、
ノーリスクで一発やるんだったら、うん、全然、小池百合子も倉玉も、 を全然のぞ、あ、もう、ぜひお願いしたいです。っていう話をずっとしてて、まあ、なんか苦笑いみたいな、横で聞いてた
んで。北島さんって、僕、うん、あんまり存じ上げてないんですけど、うん、そんな話する方なんですか？
あ、結構そういう、炎症談みたいな話はしますよ。う
んうん、あ、ほら、YouTube でそれこそチャンネル持ってるじゃないですか。
はい、
でね、あれを最近 見たんですよ。そう、なんかもっとこう、苦虫走った感じ、渋い感じじゃないですか。
はいはい。
で、だから、あ、そんな話されるんだなと思って。
うん。うん、プレイボーイですからね、北島さんは。
はい。
うん、
っていう。
新宿ザメみたいな感じじゃないですか。
ああ、なるほどね。
はいはい。
伝わりました、今。
伝わった。はい。よかった。
はい。まあ、そんな感じです。はい、キノコグモさん聞いてたら、まあ、連絡は別にいいや。はい。
まあ、という感じでね。
はい。
はい。そういうトホホな日常を送ってます、ということで。
はい。
お送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田裕樹と。
はい。スガッツでした。
では、皆さん、良い年末をお過ごしください。
年末だ。